イエス様の代わりにそれを担がされたというわけですね。彼はね、迷惑な話であります。何の話がってなことですね。無理やり担がされた。そしてカルバリの丘までイエス様と一緒に歩んでいったんですね。彼はそのまま立ち去ったとは思いませんね。そしてその十字架が踏まれて、その上に十字架の上にイエス様が釘付けされて、そしてドサルと穴に差し込まれてぐーっと立ち上げられる。その苦しみの姿を目の前で見ていたと思います。そしてイエス様の口から出たあの十字架の言葉を彼は聞いていたと思いますね。父を彼を許したまえ、彼は何をしているか分からずにいるのです。クレのシモンはこの時からキリストに捕らえられたんですね。おそらくこの家族ではないかという人たちの名前が初代のクリスチャンの名前の中に出てくるわけですね。彼はおそらくこの十字架を無理やり負わされたということを通してですね、苦しく恥ずかしめられる、なんで私がというようなことでありましたけども、やがてその十字架を負ったということが恵みと変えられですね、シモンとその家族の救いにつながっていったというようになりますね。私たちの人生の中で、自分から住んで追うべき十字架、割っていく十字架もありましょうし、また強いられて追う十字架もある。でもキリストになって十字架を思う、その苦しみに預かるということは必ずそのままで終わらない。必ずそれがその苦しみが恵みに変えられるということです。命に生まれ変わるということです。フィリピの一章の29節は開ける方は開いてください。フィリピ人への手紙の一章の29節です。新約聖書の308ページになります。公約308ページ、一章の29節、ごめんなさい、309ページですね、ごめんなさい、その隣下の段309ページ、フィリピ人への手紙一章の29節です。開いた方ちょっと一緒に読んでくださいますか。はい、あなた方はキリストのためにただ彼を信じることだけではなく、彼のために苦しむことも構っている。大切な言葉だと思います。あなた方はクリスチャンに向かって語られている。キリストのためにただ彼を信じることだけじゃなくて、彼のために苦しむことも構っている。これが十字架です。キリストのために苦しむ、これをよく見てください。賜っているという言葉です。賜るというのは恩寵として賜ることです。恵みとして賜ることです。十字架は神様の恩寵の賜物だというんですね。先ほど申しましたように、十字架を賜った時に、その十字架を私たちが受けていくならば、それは十字架が苦しいだけで絶対終わらないんだということですね。それは恵みを満たすんです。永遠の命を生み出すんです。私たちのものとさせるんですよね。だからこれは恩寵なんです。イエス様を信じることだけ、恵みいただくことだけ、救われることだけ、祝福だけ、それだけで結構でございます、十字架もいりませんという人もあるかもしれませんけども、それは避けたいんだという人もあるかもしれませんが、それは大きな損失になってしまいますね。信ずる恵みとキリストのために十字架を負う苦しみはワンセットで私たちに賜っているんです。これはとても大切なことです。そして永遠の命を獲得する非常に大切な方法なんですね。元に戻りますが、自分の十字架という言葉が出てまいります。イエス様は自分の十字架、あなた方一人一人の十字架があるんだよという意味ですね。人にはそれぞれ追うべき自分の十字架があるんです。あの人はいいな、本当にこの順調なこの商売であって家族もいるし恵まれているし、あのこともこのこともいいなと でも自分はこういう自分一人こういうこの苦難を背負わされているようなことを思うことがあるかもしれませんね。でもね、みんな一人一人なんですよ。神様を信じて歩む信仰のこの道っていうのはですね、セパレートコースなんですね。信仰の創始者でまた完成されるイエスを仰ぎ見ながら走ろうではないか、走り抜こうではないか。私はね、この素晴らしい信仰のこの競技にエントリーされた。それはセパレートコースになりまして、他人の白線踏んじゃいけないんですよ。人を横をキョロキョロ見る必要ないんです。まっすぐ、私の信仰の始まりであり終わりである、お方を仰ぎ見ながらですね、私の前、私が神様、神様が私の前に置いてくださったそのコースをですね、サドミカツのコースをひたすら走り抜くっていうのが私の信仰障害なんですね。そして、その生涯コースに、神様は私たちにふさわしい十字架を置いとってくださるわけです。それをしっかり担いながら、自分のコースを全うしていくということですね。ペテロは、ヨハネが、十二弟子の中でヨハネがすごく気になった。ヨハネってのは一番若いキリストの弟子でした。ヨハネは自分のことを、主に愛された弟子とこう言ってますね。本当にイエス様このヨハネを愛された。 食事に着くときにこうイエス様は寝そべって着くんですけどもね、イエス様がこう寝そべったらその餃子ねじゃないけどもここにヨハネの頭があったそうですよ。いつもヨハネはいつもここイエス様ってここにイエス様がいらっしゃった、あるいはイエス様の心臓の音を聞いて育った弟子だとも言われますね。イエス様このヨハネを愛された。ペテロは十二弟子の筆頭弟子として自覚がありましたけども、このヨハネのことが、主に愛された弟子のことが、もちろん自分もイエス様に愛されていることは自分が誇るところであるんですけども、もう一つのこの主に愛された弟子はずっと気になっていた。ガリコの復活の場面においてこのペテロが言ったペテロをもう一度召してくださって、私を愛するか、私を愛するか、私を愛するか、何者にまさって愛するかを聞かれた。あなたを愛しますね。私はあなたを愛することをあなたご存知です。まあ、そういうですね、返答をいたしました。子羊の養いという任命をしていただきました。その時にペトロがね、ふとこうヨハネがそこにいて、彼はどうなんですか、私に従えとおっしゃったんです、イエス様が。彼はどうなんですか、彼はどういう生涯を送るんですか。イエス様のその次にペテロに言われたのは、彼はあなたと何の関わりあるかと言われたんですね。彼はあなたと何の関わりありますか、あなたは私に従ってください、そうしよう、あなたは私に従ってください、どうぞイエス様にまっすぐ協力をしないで、他の人は他のことを思わないで、まっすぐイエス様に召し出された生涯を、自分が委ねられた十字架を追いながら、イエス様を当てにしながら、その十字架の道を歩み抜くというのが私たちのクリスチャン生涯なんですね。自分の十字架を追って私に従ってください。また自分を捨て自分の十字架を追ってください。自分を捨てなければ十字架を追うことができない。自分を愛して自己愛にべったりしながら、自分の夢を追っかける、自分のことを、自分のことだけを生きている、それで十字架を追うんだ、そんなことはできません。ですから自己愛、自我、自己中心、そういうものを捨てて置いて、そういうものに目もくれない、そういうものを後にして自分を捨て、自分にいただいたキリストの十字架を追っていく。しかも日々追っていく。そのように主は私たちを召し取ってくださるわけですね。最後に28節から36節、ここは読みませんでしたけれども、ここにはイエス様の変貌の姿があります。 この主の変貌団の意味、変貌された意味は何かと言いますとですね、28節から36節見ますと、これらのことを話された後、よくほど経ってからイエスはペテロ、ヤコブ、ヨハネを連れて祈るために山に登られた。祈っておられる間に御顔の様が変わり、御衣がまばゆいほどに白く輝いた。すると見よ、二人の人がイエスと語り合っていた。それはモーセとエリアであった。旧約の人物ですね。栄光の中に現れて、30節イエスがエルサレムで遂げようとする最後のことについて話していたのであるとあります。この変貌の変貌されたイエス様の栄光の姿を捉えたんですけども、本来の神の御子の姿を捉えたということでありましょう。その時にモーセとエリア、これは旧約を代表する人物ですね。